こんにちは、しんのです。
ふーちゃんです。
みなさん、おーい。はい、おはようです。
今回の独女子ラジオ第131回は、ずーちゃんのコーナー回です。ジングルどうぞ。
博士を目指す女子たちの
毒にも薬にもならない話。
独女子ラジオ。
はい、コーナー回ね、タイトルを全く言っておりませんでしたけれども、この自己紹介からしていきます。ずーちゃんです、どうぞ。
自己紹介最初じゃなかったっけ。
こんな感じ、さっきやったじゃん。
ちょっと自由型がね、ちょっと引きずっててね、前回の。はい、
早船です。
はい、そうです。
早船です。
しんのです。
はい、ちょっと違うパターンでね、早船さんもしっかり変顔をね、今全く音の出ない中でやってくれているんですけれどもね、この愉快な、もうドクターの人たちでね、あ、すごい愉快。早船さんの見てほしい。本当にこの音だけなのがもったいないくらいですね。
はい、そんなことはない。多分見たら多分みんなやめちゃうから、ダメダメダメ。
とても本当にね、面白いものたちでやっておりますけれどもね。
何
また気も大丈夫して。
ダメよダメよ、その聞いてる人たちを置いてきぼりにするのよくないから、本当に。
確かに。
はい、はい、ということでね、この回を聞いてくださっている皆さん、お待たせしました。第131回独女子ラジオはですね、ずーちゃんの、乱数世界旅行編
でございます。待って
ました。お待たせしました。はい、でですね、前回の放送からですね、どのくらい覚えていらっしゃる方いるか分かんないんですけれども、最初にですね、ちょっと訂正がございます。ですね、前回のですね、いただいた乱数ね、確かね、アイスランドと、なんだっけ、ノルウェーだっけ、なんか間の海に落ちたんですけど、乱数がね、乱数のピンがね。で、アイスランドになりかけたんですね。で、アイスランドに行きますって言ったんですけども、一旦そこを Google マップの、なんだっけ、ストリートビュー、
うんうん、
で、ちょっと歩いてみたところですね、なんかもう数十キロくらいも何もないところでですね、ちょっと難しいかもと。このズーちゃんが一人で行った場合に、多分何もできないなというふうな方にいたり、ちょっとですね、方向を転換して、フェロー諸島という、ちょっとですね、なんか島が近くにありました。で、ちょっとそこに行く体で、ちょっとやってみようかなということになっております。
はい。はい、
ということで、今回、フェロー諸島会でございます。わー。
わ
ー。はい。ということでですね、フェロー諸島なんですけども、ちょっと画面共有をね、二人にはしていこうかな。
はい。ちょっとね、気をつけながらね、説明をしながらいきましょう。
いや、そうそうそう。今ちょっと企画案が最初に出ちゃいますけども、ちょっと待ってね。いや、でも本当にこのズームもね、慣れましたよね、このオンラインが。当たり前のようにこうやって共有をしてね。
うなぎが。
うなぎ？
つなぎ。
ああ、つなぎね。うなぎ。
つなぎも？
つなぎもじゃないですね。そう、はい、世界旅行の話ですけど。はい、ということでね、フェロー諸島なんですけども。位置は、まあなんか北欧のね、まあなんか、ノルウェーとか、スウェーデンとかがあるところと、あと、アイスランドの間ぐらいにある、まあ、島ですね。で、まあ、しんのちゃん曰くこれは何の形に似てると。
ゴルジ帯。
あ、ゴルジ帯の。
帯膨張期間のゴルジ帯に見えます。
すごい、なんか、さっきね、ふと地図を見ながら、ゴルジ帯みたいだねっていうのが、すごい、なんか面白いなと思いましたけども。はい。で、まあ、ゴルジ帯みたいな島なんですけど、一応なんかデンマークの自治領みたいで、人口、でも5万人くらい。 5万人ってなんかでも日本で言うとな、東京だとなんかどっかの
全然あれでしょ、
区とか、
区でももっといるでしょ絶対。
区はもっといる。5万人、人口5万人ってどのくらいなんですかね。でも、
人口5万人はね、今ネットで調べてるけど、北海道の登別市が5985人。
登別市、
山梨県富士吉田市、5万1500人ぐらい。
だから結構あのあたりもね、のどかな感じで、だからまあ人口密度的には、あ、でもそっか、ね、
でもそれさ、大きさどんくらいなの。
大きさは1398.85平方キロメートル。
じゃあ富士吉田市の大きさを見てみようか。そうすると大体人口密度が分かると。え、全然違うよ。富士吉田市121平方キロだよ。
だ
10倍ぐらいのところに同じぐらいだから、
これはかなり
余裕がありますね。
余裕あります。
まだまだ人が住めるってことですね。
そういうことだね。全然いける、
うんうん、なるほどです。あ、こういうね、あの衛星写真見ると、まあちょっと、いや皆さんもぜひこれを聞いてる方はですね、フェローショート行くときあるかもしれないんで、よくあの見てほしいんですけども、やっぱり、
まあ、ウィキペディアでもね、 Google マップでも入れれば出てくるからね、
うん、で諸島っていうだけあってですね、すごいたくさんいろんな島が集まっていると。だからフェロー諸島全体で5万人いるけど、この細かな島にもこう
2人とかのとこあるじゃん。
2人、
え、そんなことある。
人口
2人のとこある。
あ、本当だ。コルトルとやば、夫婦みたいな感じかな。
夫婦じゃない、
夫婦じゃないと逆に難しいですよね。
やば、
独身2人だったら結構喧嘩したら最後だよね。
でもオードゥイ、オードゥイムン島も7人だから、これなんか2世帯なのか1世帯なのかぐらいの話だよ、多分ね、
親戚ぐらいだよね。
なんですかね、やっぱりこの島それぞれを守る役割が必要だったり、駐在さんだったりするのかな、もしかして。
駐在さんいる？
守る人いないんじゃね。
守る対象、何から守るのか、いらなくない？
わかんない。え、でもなんかほら羊とか。
でも最強のポツンと一軒家だよね。
確かに
ね。え、いや日本もね、まあ島国仲間っちゃ島国仲間ですけども、かなり遠いところでね、あの北欧のあたりなんで、かなりやっぱり温度もね、気温も低かったりすると思いますけど、
うん、
そうよね。だからここで暮らしてる人は、だから周りの、まあ、ノルウェーとかに行くにも、まあ飛行機かフェリーか、だから結構そういった交通もあるとは思いますけどね。
どうやって行くんでしょう、フェロー諸島、
うん、あ、どうやって行くかはですね、一応ですね、このトリップ .com にて見ていきますと、まあそうですね、まあ、新年の旅行、新年一発目の旅行を
いい、ね、
まあ、フェロー諸島で、まあ、行くとしますよ。で、そうすると、
いいね、
まあ、21時間くらいで、あ、
お、
21時間で21万。
1時間1万円ぐらいね。
まあ往復ですよ、これ往復。
あ、
往復ね。
あ、じゃあ
これ多分片道の金額かな。
でもいつもこれ思うけど、1日かけて行くのすげえアホらしいよね。1日飛行機なかったことでしょ。
そうね、まあ、丸1日飛行機
あるけど、でもそうですね、なぜか26万円かけて30時間かかる。
値段上がって値段上がってるし、やば。
なんかエールフランスなんですね、フランスの。
一回パリに行くんだね。
コペンハーゲンってどこ？どこってかな、どこ
だ？コペンハーゲンって、
あ、シャルル・ド・ゴール。
あ、デンマークだ。あ、
デンマーク。
そうか、だからパリ行って、
デンマーク
行って、デンマークの中で
国内線ってことか。
国内線で行くんだ。
やでもデンマークもな行ったことないからちょっとね、いろいろこう経由しながらの旅も楽しい気がします。
確かに。
いやこれ結構トランジットほぼないじゃん。これだからほぼやっぱずっと飛行機じゃんこれ。
うん、
トランジットが1時間ごとぐらいしかない。
ねちょっと遅れたらやべえってなるやつだから、うん、結構わたわた旅行。
いや遠いですよこれ。いや本当になんだろう、ヨーロッパのさらに奥なんで確かにまあそのくらい、
すげえ。
うん、だからあれですね、屋久島に行くときに鹿児島にまず空港で降りて、そこからプロペラ機で屋久島行くみたいな。
あ
いやそうだよな。
デンマークの
は
あ、ビザも必要かもっていう。
ソルバグール空港。
はい、まあ、
その割に FAE なんだね。
確かに。
どこを取ってる
の。まあ、空港でも結構ありますよね。なんかあの3文字の略語どこから取ったみたいな。
ね、羽田は超わかりやすいよね。
まあそうですね、羽田。まあなんとかして、まあだから、行きと帰りは1日以上見た方がいいと。
そういうことだね、うん、そういうことだね。しかもこれ一時出発になってて。
そうです。やっぱりペロー諸島行きたいじゃないですか。
そうね、世の中に。だからもう最終便で着いて、うん、最終便で羽田着いて、羽田で夕飯食ってちょっと待って乗る感じだね。
うん、
そうそう。いやちなみに、観光情報、ベストシーズンというのをですねこう見ていくとですね、7月はやめた方がいいですね。1年を通じて雨や曇りが多いんだけれども、あでもそっか、9月から4月は雨量が多い。
全然ダメじゃん。
うん、そうですね。5月から8月、やっぱ寒い地域だから。
寒いな。
えでもさ、最高気温が5度とかってさ、同じぐらいじゃない東京と。
ええ 平均だよ
冬がね。
多分もっと寒い日もあるで、うん、きっと。
まあね。あるだろうけど
相当寒いよこれ。
でもそのマイナス何度じゃないんだなと思って。
でも確かに、だから これを言えばさ、このやっぱ夏の最高気温でも十何度まで寒そうな気がするな。
夏
かなり涼しいですね。
最近の東京こんぐらいだもん。
最高12度
ね。
12月の東京くらい。
寒いよ、コートだよやっぱりずっと。
かなりこれは涼しいですね。だから冬に行くよりも夏頃に行くのがいいのかな。
なるほど、
うん、で短期3ヶ月以内だとビザはいらないと。
はい、
うん、まあだからまあ、基本3ヶ月以上フェロー諸島多分行く人いないかもしれないので。まあそれ以上行く場合はまあ気をつけてビザを取ると、
はい、
で国際線のボーアル空港だったかな、さっき、まあ、首都のトースハウンっていうところから空港が50キロ離れてると。
50キロ
離れて
る。結構だな、すげえな。
うん、なるほど。
だついても終わんねえんだ。
時間も結構ないですね。
あでも1時間、まあ車だったら1時間ぐらいで、まあ主要都市には着けると。
うんうんうん。いやでもこのね観光情報を見ると、日本人からはすごくまあなんか反応が、なんか知らない人も多いんだけど、
うんうん、
なんかとにかくこの後ちょっと行った人のブログを見ていこうと思うんですけど、うん、やっぱりちょっとこのね、まあ、見た景観が綺麗だとこ、
うん、うん、
だから欧米の人は結構フェロー諸島好きらしいと。日本人は知らないからちょっと穴場かもしれん。フェロー諸島がいつかバズった時に今のうちに言っとくと、
うん、
フェロー諸島をもう行ってるよって言える。
なるほど。
感じですね。
先生何語ですかフェロー諸島は。
あフェロー諸島はね、調べたんですよ。 でもなんかフェロー語とか、
ね、フェロー語、
あ今フェロー語デンマーク語って書いて
ある、フェロー語デンマーク語
です。デンマーク語も全然イメージわかんないな。
うん、フェロー語、フェロー語もなんかまあ時間がいっぱいいっぱいじゃなければフェロー語検索者出てくるのかな、
ね、
わかんないですけど、じゃあちょっと具体的にですね、フェローのフェローで何をしたらいいのかなっていうので、なんかこれも便利な時代で、なんかあの実際に旅行した人がいろいろとこうブログを残してるサイトがありまして、でなんかあのハッシュタグとかでね、どんな旅行をしたよっていうのを書いていて、自分のなんか興味あるやつをこうクリックするとなんか fortravel.jp っていうやつなんですけど、なんかそうですね、まあ、このともういろいろ忙しいと思うんで、まあ、そういうのの喧騒からすべて忘れて、こうやっぱ自然を見に行きたいのかみたいな、はい、でも多分フェローショットは自然を見に行った方がいいと思うんですけど、そうですね、じゃあちょっと適当にフェローショットを、2022年に行った人のを見てみましょうか。トレッキング、だ結構やっぱこう足腰に自信がある人はこうトレッキングに、
お
あでもすごい、この人1日目大雨で歩けず、2日目も雨が降る前になんとか行って、3日目やっと晴れ間があってみたいな、結構雨に苦しめられている。
本当だ、
でもすげえ、ここ今の写真は青空で、
うん、そうだね、
一瞬だけ青空だったのかな、
うん、
あでも確かになんか建物とかもなんかおとぎの、
確かに、
そうだね、
うん、あと北欧って感じ、
うん、こうとんがってる屋根の感じとか、白いこの建物の外壁とか、
うん、
これはなんか本当に一般的な教会のような写真ですけど、フェロー
羊、
羊さんが黒と白となんかいろんな羊さんが広大な大地におりますね、湖があったり、いや本当になんか広いですね。広い、もうなんか
本当だ。
でなんかトレッキング用の本当にひたすら長い直線の道路みたいなのがあって、ね、こう大自然の中ひたすら歩き続けるっていう、
これが好きな人にとってはいいんだろうね。
はい、ね。で気持ちいいでしょうね。まあ、雨降られちゃうとちょっと大変かもですけど、なんかちょっとなんかまあ、ちょっとじゃなくだいぶ違うかもですけど、なんか西遊記とか思い出しましたね。私こうなんかすごいただただ長いところ
あれ
だけど、フェロー諸島のこのなんか広い大地、結構平坦なんだな。で芝生とあと、まあ、ゴルジ帯のように入り組んだ地形をしてるから、このなんかこう入り江というか、なんか海の、なんか釣りとかしないんですかね、これ。なんか野生、ね、野生なのかな、この羊もなんか大量に。
わ、すごい怖いね、断崖絶壁。
なんか火曜サスペンスの。
いや、そう。
ねえ。
なんかね、今火曜サスペンスって崖なんですかね。なんかちゃんと最近見てないけど、なんか本当に。クライマックスの崖がずっとある。
いや本当そんな感じだね。
鋭利すぎる。ここがゴルジ帯のあれなのかな、先端。
すごいな。
いやフェロー諸島すごい、なんか崖が鋭利ですね。
ずっと羊いるね。
いや本当になんか楽しそうですね。これなんか自然派の人はあの。
そうかもね。
なんか北欧好きな人とかで結構、まあなんかノルウェーとか行ってこの運が良かったらオーロラ見るみたいななんかツアーあったりするけど、ちょっと足伸ばすと、ちょっとじゃないかもしれないけど、まあなんかフェローも。
こう本当のんびりできるみたいな場所なんだね。
うん。
ちなみにあの ノ、だね、ノルウェーじゃん。デンマーク語、ちょっとね、フェロー語はなかったけど、はいはい、デンマーク語で、こんにちはは、はいでいけそうだったよ。
はいで、
はい。普通の英語、英語っぽい感じ、はいでいけそう
だった。 HI なんですかね。
いや、ちょっとね、表記は違ったけど。ちなみに、私の名前は早船ですわ。もう全然言えない。めたんだ、早船。
絶対言えてないだろ。
めたん、これ、PC の音聞こえてない？
ちょっと微妙に聞こえる。
聞こえましたけど。
あ、そうなんだ。ちょっと皆さん、やってください。Google 翻訳で。めたんだ、早船って。ちょっとゴニョゴニョって言えば多分通じるよ。
通じるか。デンマーク語とフェロー語は、まあ、どのくらい違うんですかね。なんかそういう言語に、ね、もし詳しい人がもし聞いてたらもう聞きたい。言語も面白いですよね。なんかすごい近いところだけど全然違う言語だったりするから。
アイスランド語と親縁関係らしいよ。
アイスランド、まあ、なんか方言みたいなバリエーションでなんか変わったんですかね。アイスランドの
発音とか音声ではノルウェーの方言に近い。また長らくデンマーク支配下にあったため、デンマーク語の影響が濃厚である。いろいろごちゃっとって言ったら言い方悪いけど、いろんなのがこう入って作られてる言葉になってるんだろうね、きっと。
やっぱなんか地続きだからさ、あの辺、まあここは違うけど、
うん、
その割と日本で言うと方言ぐらいの違いでもやっぱなんとか語ってなったりするらしい。
うん、なるほどね。
飛行機満員なんだ。
え、やっぱみんな行きたいんだ、ヨーロッパの人は特に。
うん、今このまた親子のこのなんかフェロー諸島日記を、うん、まあ、見ながら。
親子なの？よう行くの。
うん。
イギリスのみすごいな。
ミッドランド諸島を横目に見ていて、まあでもそうですね、気温もやっぱり寒いからちゃんと防寒していきますよと。ここで
レンタカー借りて
ってなったら、こ、国際免許がでもないとですよね。
そうだね。
まあそりゃそうだな。
うん。なんかイギリスは日本と同じで、なんかあの道路の
左車線。
そう、左車線同じだからそれは楽みたいな、なんかイギリスのお客さん言ってましたけど。
すごいな、なんか。これなんか遠近感が分かんなくなるね、この写真。うん、あまりに鋭すぎて。
この崖があれなんだね。こう見どころなんだね。
まあそうだろうね。
うん、本当に何だろう、世界遺産とかはあのないらしいんですけど、でもなんかやっぱこういう見た目のなんか地形とかってなかなかね。うん、本当にあのこれ聞いてる方ちょっと画像検索してみてほしいんですけど、本当になんか定規で引っ張ってこうバスッと切り落としたみたいな、すごい なんかね、
そう、なんか本当切り落としたみたいな感じだね。
広大な鋭利な崖となんかアヒルちゃんみたいなのがいたりとか。
ホテルだ、ホテル。
すごいな。いいですね。まあなんか観光客向けのも結構日本人はあんまり行かないみたいだけれど、
うん、
まあなんか、まあ、欧米諸国はなんかよく行くらしいので、まあなんかそういうホテル的なところもあるでしょうね。まあやっぱトレッキングなのかな、絶景を見に行くっていうところで。
そうだね。
うん、私も結構なんかここのですねフェロー諸島にしようってなった時に調べはしたんですけど、やっぱりこうご飯ってより絶景を見に行くっていう。
確かにご飯出てこないね。
感じですか、ね、
ご飯は何があるんですか。
ご飯はねあんまりヒットしなかったんですよね。
へ
ー、一応もう一度調べてみましょうか。フェロー諸島フルムなんかね本当に
本当だ見てる。
そう、まあ、なんかレストランはレストランはあるんだけれども、なんかやっぱフェロー諸島ならではっていうのがあるのかちょっとよく分かんなかったです。
うーん、
でもミシュランのお店があるみたいだね。
うんうん、
普通にそのポテトうまそう。
うん、美味しそう。
もうこれなんかそれぞれあの別の島だったりするんで、
本当だ。おー、なるほど、
諸島
本当だ。え、寿司あるじゃん。
寿司屋がストレモイ島にあります。あ、でもこの寿司屋結構美味しそうですよね。
美味しそう、うん、サーモンとかやっぱりさ、ノルウェーサーモンとかいうぐらいだからさ、そうだね、うまいんじゃない。
そうそう、なんか海外に行って、私もなんかイギリスの寿司屋しかあんま分かんないですけど、なんかやっぱりさ、あっちの方ってだからサーモンとマグロは結構なんかある感じがして、
うん、
なんか日本に来るとなんかあのハマチとかあるじゃないですか。
あ、
なんかハマチすごい食べたくなるっていうか、なんかあんまハマチとかなくないですか。なんか
確かに。
なるほどね。
だからなんかこのサーモン、本当にサーモンを楽しみに行った方がいいのかな。そう、なんかあんまりハマチがない。ハマチに限ったことではないけど。
地元のサーモンが食べれるよって書いてある、
うん、
すごい、なんて読むんだ
ろう。そういう意味では日本人が行っても食にはうわめっちゃうまそう、そのハンバーガー、
うん、やっぱストレイモイ島っていうところにたくさんあるみたいですね。
ストレイモイはそのでかいとこ
ね、一番人口が多いところかもね。
ああ、そう、一番でかいとこだ。
ストレイモイは首都のトースハウンがあるあの島です。
トースハウン、あ、ここか、トースハウン、なるほど。
本当だ、ストレイモイ
半分ぐらいがもう、
ね、もう2万人がいますですかね。うん、まあこんな感じですね。
フェロー料理みたいのはあんまりないけど、まあ飯屋はある程度あるから困りはしなそうだし、サーモンあるから日本人はなおさら困らないみたいな感じかな。
うん、
そうですね。だからやっぱりこうちょっと、まあ、とりあえずまず画像検索していただいて、なんかこういう、でもこういう壮大な景色好きな人いると思うんで、フェロー諸島もね、あの本当に北欧旅行を考えてる人がいたら、ちょっと足を伸ばして、まあなんか数日くらい余裕があったら行ってみてもいいかもしれない。なんか、
なあ、楽しそう、
うん、絶景っていうか、このスケールの大きな島をトレッキングするっていう日があってもいいかもしれない、
うん、
ですね。うん、まあ、そんなところですかね。グルメと、まあ、気温、まあまあ、で比較的は暖かい5月から8月がいいということですかね。フェロー諸島、そう、このですねコーナーは、まあ、最初の企画の始まりとしては私が行ったつもりになって紹介するという回なんですけど、まあ、今回はですね、まあ、ちょっとまず準備段階からちょっと一緒にやらせてもらうという感じで見てきたんですけども、どうですか2人的に。フェロー諸島は
確かに、でも
行ってみたい、行ってみたい。
おお、
本当になんだろう、日本で言うとなんか京都に行ってちょっと神社行って、あとはホテルで過ごしてみたいな、うん、そういうなんかのんびりした旅行ができそうだよね。
そうね、確かになんかそれこそ京都みたいに、なんかあ、でも 京都はでもそうか、いろんな旅をしようと思ったらできるけど、
そうできるけど、
まあ、あえてフェロー諸島の 場合、まあ、なんか結構こう寺がいっぱいあるとかでもないから、
うん、
よりしやすいかもしれない。なんか本当に頭をこう空っぽに、
うん、確かに
羊と一緒に、うん、そうですね。なんかやっぱりこの最初はこの首都トーツハウンがあるストレイモイ島のこうなんかグルメを食べつつですかね、まあ、そのなんか切り立つ崖を歩きながら、まあ、自分のちっぽけさを感じ普段のストレスを解放し、そしてリフレッシュして帰ってくることができるかもしれん、うん、
そんな感じだね。
ですかね、まあ、この家族で行ったという例もあるので、早船さんもぜひ家族旅行にどうですか。ペロいいんじゃないですか。
もうちょっとなんかちゃんとヨーロッパ行ってから行きたいな。
確かに
主要都市を回った後にこう行くとこじゃないきっと楽しみに。
確かに最初フェローはなかなか2ですね、
うん、2だね。あでもなんか楽しみそうだけどね。うちの娘サーモン食えるし大丈夫よ、うん、
本当のんびりできそう。
そうですね、
誰にも文句言わせられないよね。もうどこ行くの。いやフェロー諸島ですっつって。
というかフェローまで来たら本当楽しむしかない。
うん、何言ってんのなる気がするよね。多くの人がどこみたいな。
うん、いやでも話のね種になること間違いなし。日本人
なる
ね言ってる人少ないと思うんで、まあ、これを聞いた人はラッキーということで、フェロー諸島なかなかねこの乱数で海に刺さり、そしてその刺さったところの近くが何もないということがなければフェロー諸島やることもなかったって。はい、まあ、そないな感じですかね。いやもう本当に調べるとこのね海外行ったことない土地すごい行きたくなりますけども、まあ、皆さんもですね、あの珍しくなくてもいいんですけど、海外の面白話とかなんか教えてほしいですね。ぜひぜひそういったところもですね、この今 X やっておりますので、いろいろ教えてもらえると嬉しいです。では、フェロー諸島ちょっとこんな感じでですね、ちょっと大丈夫かな。フェロー諸島聞いてる人も全員行きたくなったということで、次の乱数いただいて、コーナーおしまいにしていこうかなと思うんですけれども、ここ最近ってこの前ね海に落ちたばかりですので、ちょっとお二人ちょっといい感じにちょっと陸地に
ちょっと待ってくださいね。
いただけると
なんかさ、
いや多分ちょっとこう、ね、あれよ、赤道から離れすぎるとやっぱ難しいんじゃない。だから
海にね、
マイナスって南になるってこと。
マイナス、ちょっと待ってください。今この地図を共有するんで。何があ
れ最初緯度だよね。緯度の後経度。
うん。
だから緯度をあんまり上げすぎると海に落ちそうじゃん。だから。
緯度ってどっちだっけ。また言ってるよ。
緯度って北南のこれよ。
緯度は横線じゃないですか。
そう、横線の上に。まあでもそうか、太平洋とか関係ないのか。
あ、そっかそっか、北南だからね。
とりあえず指してみますかね。
じゃあマイナス、
はい、
5.5.、
はい、
682。
すごい、めっちゃ刻んでくる。
そんな細かく。
はい。
じゃあ、あ、そっか、経度ね。
そうだから両方180まであるよ。
確かに。そしたらそこ、確かにな、むずいな。じゃあ、
うん、
85。あ、でもさっきあれか、まあいいや、やってみよう。
はい、
海だ。
海だ、ね、インドよ。
インド洋に刺さりました。
いやでもどの辺？どの辺？どの辺？ね。おお、なるほど。
インド洋、インドの本当に下、スリランカの真下くらい、ジャカルタの。
その辺島とかないのかな？
一番近い島。
なさそうだね。
マジか。
ここになんかここに落とされたらちょっと怖い。何もない。
何で落とされんの？
いやもうこのランスで落とされたらと思う。
思うと。
思うとね。
ドキドキしちゃう。
ドキドキしてね。
でもさ、ジャカルタとかやったよね確かこの前。ジャカルタじゃないか。
まあですね。
その辺やったよね。
そうですね。
インドネシアらへん。だから逆言ったら、
スリランカ。
そのスリランカでもいいし、もう思い切ってそのナイロビとかの方に行ってもいい。
ナイロビね。アフリカ大陸はまだ行ってなかったかな。
行ってない。そう、モンバサ。
モンバサ。一番。
モンバサかな。
なんかさ。ああ、そうか、違うのか。インド洋ってこんなに島ねえの？モルディブとかあるで。モルディブ。
ちっちゃいな。それモルディブじゃないね。
モルディブどこですか？
インドの。
そう、有名ですよね。
スリランカあるじゃん。スリランカのちょっと左下ぐらい。まあ本当は南西って言った方がいいんだろうけど。もうちょっと、その辺のね。
あ、本当だ。
そうじゃない。
モルディブ。
聞いたことあるけど、モルディブって何なのか分かってない。
モルディブってでも、モルディブって文字はあるんですけど、拡大していくと何もない。
モルディブってあるで。Google マップにあるよ、ちゃんと、モルディブ。
私の Google マップが
ですね。でもすごいよ。モルディブは1000を超えるサンゴ島と26の。
ああ。だから今のズーちゃんのは合ってんだよ、きっと。モルディブ島じゃないんだよ、
あ、ちっちゃいのがいっぱいあるからってことね。うん、
あ、本当だ、すごい。じゃあモルディブ行ってきたって人はどこのモルディブかまで言わない。
うわ、でもめっちゃ綺麗よモルディブ。
じゃあモルディブにする。
じゃあモルディブにしましょう。では、
楽しそうよモルディブ。
リゾート地だわ。
リゾートですね。じゃあこれはもうリゾートをいかに楽しみ尽くすかという、方向性になっていきますね。はい、ではありがとうございます。ここまで、聞いてくださった皆さんありがとうございます。次回の、ずーちゃんのランス世界旅行はインド洋に落ちましたので、近くのモルディブにということで、やっていきたいと思います。はい、では、ありがとうございました。また次回以降もよかったら聞いてみてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
博士を目指す女子たちの
毒にも薬にもならない話、
毒女子ラジオ。